マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
最近あのリテラシー増してる才川さん今日もよろしくお願いします。だいぶ増してきましたね。マネリテ
結構ね
上がってますよね。
浜田先生のおかげで、結構ね、今回は、今月か、もう3月は、保険のこと結構詳しくなってきましたよ。
すごい。
ね、今月はもう、あれですもんね、保険月間って言っていいぐらいに、保険のお話してますもんね。で、今回も保険のお話を伺いたいんです。
はい。
はい。で、
どうぞ。
はい。前回、目的によってとか、それで、優先順位って保険はつけ、やっていくもんだよっていうことをお話しいただいたじゃないですか。
はい。
なので、もうズバリ、50代の私に、
はい。
ぴったりな保険ってどういうものなのか、はい、考え的なもの。
ね、うん。一個、今、ほじくってしまうとですよ。
はいはい。
今、才川さんがおっしゃっていただいた、50代の私にぴったりな保険というのは、まさにその、保険の営業の方からお勧めされやすいキーワードです。それ ね。気をつけてください。
やばい。何ですか？それはどういうことですか？
ぴったりなんてないから。
え？
この間も言ったじゃないですか。
ぴったりはない。
同じ年代でも、ご家族構成だったりとか、性別だったりとか、
はい、
価値観によって、モテも仕事によって変わるので、
みんな違うってことですね。
うん、なんですけど、
うん、
言っちゃうと、じゃあどうすんだよっていう、まあそういう、なんていうのかな、そういうお問い合わせが来たら、まあそれはそれでいいことなんですけど、答えが見えないので、
はいはい、
じゃあもうちょっと狭めましょうかね。
はい、
50代女性としてっていうところなんですけど、
はい
はい、あとプライベートのこともあるので、あんまりね、
いいですよ、結婚してます。
できないところもあるかもしれない。
はい。
じゃあ、この間の話の流れで言うと、
うん、
まず、いきなり亡くなった話ではなくて、その手前ですね。病気系が、
はい。
のところから行きましょうか。
はい。
特に病気から行った時に、
うんうん、はい。
まあ、癌の話、この間もしたんですけど、
うん。
癌保険っていうか、癌保険ですかね。癌保険で言うと、
はい。
は、まだご準備いただいていても、いいと思います。
まだ準備いただいててもいい。いずれ準備しなくてもいい。
はい。これは僕の持論もあるんですけど、
ちゃん
と医学的な根拠をもとにお伝えする。例えばもっとわかりやすく言いましょうか。
うん。
まあ同世代ということで。
はい。
じゃあ、才川さんと僕で。
うん。
どっちが、
はい。
がん保険に、加入してた方が安心なのっていうレベル。
ああ。がんに、なってる多いのは女性でしたっけ？
50代の前半までは圧倒的に女性が多いんですよ。う
ん、圧倒的に。
へぇ、はい、で、50代の真ん中ぐらいから男性が追い上げます、イメージ。
ああ、そうなんですね。
で、60代になると、もう男性が圧倒的に伸びていって、男性のがんのピークはだいたい70代って言われてるんですね。
へえ、っていうことは、夫は後半に60ぐらいからもう、がん保険を必ずと言っていいほどつけておいた方がいいってことですね。
ここが問題で。
あれ？はい。
はい。これね、多分ね、ごめんなさいね、これ、保険会社の方聞いてたら、あいつ余計なこと言いやがってと思われるかもしれないですけど、僕は広く公益に情報提供するので。
はい。
そこが価値観だと思います。例えば僕の父が、
うん。
今年で79歳なんですね。
はい。
団塊の世代でございます。
うん。
まあ、芸能人で言うと、高田純次さんとか。
はいはい。
北野武さんとか同世代なんですけど。うん
う
ん、
はい。
僕もですね、父が70歳になった時に、
うん。
親子ですけど質問しました。どういう質問をしたかというと、
はい。
今のような情報提供を親でもしたわけです。
うんうん。
これから、うん、父親の、癌の確率は、ピークに向かう、ちょうど70か75をピークなんで、うん。
はいはい。
たときに70になったときに、一つ質問をしたいと。
うん、
あなたは、父ね、
うん。
うん。親父は、平たく言うと、親父はさ、はい、今もし癌になったと。
うん。
診断されたと。
はい。
したら、二つ選択肢があるとしたら、どっちを選びますかと。一つは、どんなにお金に糸目をつけずに、とにかくいい治療をして、治したいか。もしくは、これは自分の天命というかね、寿命という、そういう捉え方をして、ある程度のできる範囲の、例えば健康保険証を使って治療ができる範囲の治療でいいのか。どっちがいいですかって聞きました。だからうちの父は後者だったんです。うん、それはもう寿命として俺は捉えるよと。ここなんですよね。
なるほどね。私もそう思いました。夫にかけなくてもいいかなって、今。
っていうことです。だからそれはただご本人の価値観なので。
夫には悪いが、いいかなって思いました。
うん。で、それはご家族、ご夫婦で話し合ってなんですけど、
はい。
でも、まあ、才川さんね、まだお仕事も一生懸命活躍されて、ね、頑張ってらっしゃる中で、
はい。
だったら多分今の話って前者のはずなんですよ。でもこれもね、価値観だけどね。でも多くの方は、そうじゃないですか、まだ50代前半で。
そうですね。
お仕事もしっかりされているってなった時に。
まあ、もうね、まだ働きたいし、まだ元気でいたい。
とかね、まだ行きたいとか、
行きたいってなったら。
素朴な、それが価値観じゃないですか。なので、もしそうであれば、まあ、まずならない予防も大事なんですけど、早めの検査も大事なんだけど、
はい。
でも優先順位としては、その準備していただいて、僕はいいと思うんですね。で、また考えればいいじゃないですか。その10年ぐらい経って。
そっか。そこでもう一回ね、考えてみる。
健康状態も鑑みて。で、そっからも
う
女性はね、そんなに上がっていかないんで。なので、これ聞いてる方も、ちょっと振り返って、なんとなくで聞いていただくといいんですけど、
はい、
例えば芸能人、有名人の方が、癌になられたとかってニュース、
はい。
おそらく圧倒的に女性は30代、40代とか多いはず。残念ながらね、とかっていう。多分、あとは50代、50歳とかね。
はい、はい。
逆に男性、
結構若い。
そうそう、若いですよね。でも男性って多分、70代とか多いはずですよ。逆にもうその70代とか以降に癌になって、その癌を原因としてお亡くなりになられましたっていうストーリーが、一般的なニュースでも多いんじゃないですか。
確かにね。
まあ、これが一応データを元にしたお話なので。
はい。
ならないのが一番ですよ。男性も女性。だから、その予防もした方がいいし、検査もした方がいいんだけど、さあ、才川さんという限定で行くと、
はい。
まあ、ご準備いただいてもいいかなと。
そうですね。がん保険は入れておきましょ
う。まあ、どういうのに入るかは置いといて、加入する目的っていうのは明確かなと思います。どっちかというと、その亡くなった時の保証よりもそっちの方が、今は必要じゃないかな。
そうですね。
感じですね。まあ、あとは、そうですね。ご自身でお仕事されているので、これ医療保険も、病気が入院の保険も、ネットとか見ると、多いのが、高額療養費制度があるので、いらんという意見。
いらない。
民間のせ、ね、医療保険に入ってるのは無駄よ。なぜならば、日本には高額療養制度があるからという。まあ、間違いでもないかなと思います。
いらない。
っていう意見ね。でもこれは、会社員、公務員の方であれば、僕もそんなに重視しなくてもいいかなと思うんですよ。っていうのは、例えば会社員の、まあ、大企業にお勤めだと、このお勤め先の健康保険組合とかに加入されてる
そうですね。
ケースが多いです
大
よね。
会ね。
そうすると、その保証って、高額療養費以外の保証っていうのも、健康保険組合さんって、ご用意されてるケースがあって、付加給付って言うんですけど、例えば、うちの会社の健康保険組合は、例えば入院が長引いて、まあ、10万だ、20万だかかっても、付加給付があるので、2万5千円まで、 それ以上は
かか
自己負
り
担
ます
が
ね。
ないですっていうケースがあったりするんですね。ただそんなにいらないかなと思います。
そっか。
まあ、いらないっていうのは極論だけど、優先順位はそんな高くないかもしれないですよね。なんですけど、まあ、フリーランスの方とかね。
そうそう、私。そういう感じでは す
やっ
ね。
ぱり医療保障は必要だという僕の持論です。
よかった、入ってる。
なぜならば、その治療費っていう目線だけじゃなくて、仕事ができなくて、収入が下がるっていう目線も必
そう
要
で
か
すよ
な。
ね、そう。そうするとね、やっぱり保証はあった方がいいですもんね。
なんかその治療費っていう考え方なのか、プラスアルファでお仕事ができなくなる一日、最低でもこれぐらいのお金は必要だっていう考え方。ちなみに私はですので、まあ自営業ですから。まあ個人でも当然医療保険入ってますと。で、プラス僕は法人なので、法人でも入ってますね。
そうなんですね。
要は僕お仕事してお金をいただくっていうのは法人にいただくので、結局僕の場合はお仕事できないと法人にお金が入ってこないから、
そ
そう、
っ
法
か、
人の売
そう
り
で
上げが
す
下
ね。
がっちゃうっていうのが一個あるんですよね。
そっか、そっか。
ただ、まあ、ざっくり言うと、聞いていただいている方でも、そのフリーランスの方っていうのは、医療保障の、要は、目的の考え方を、治療費だけに限定しない方がいいんじゃないって思います。
そこは大きいですね、やっぱり。
で、これもだから人によるじゃないです
そっ
か。
かそっか。
例えば、才川さんと同い年で会社員の方と、才川さんだったら、その、優先順位が変わってきません？
そうですね。もう会社員の方とはね、全然守られているものが保障されているものは違うのでね、やっぱり。
ただ気をつけていただきたいのは、加入されている健康保険組合によって、さっきお話ししたその不可給付っていう制度があるかないかっ
ない
ていう
か
の
で
があ
ま
るん
た
で、
違うっていうこ
そう
と。
なんです、そうなんです。こういった話でいくと、人と比べないというのもちょっとご理解いた
そう
だけ
で
る
すね。よくね、ずっとお金のことからも、本当にずっと人と比べないっていうところを、浜田さん言ってきてますもんね。
まあ自分事じゃないですか。この間お伝えしたように、その病気がとかがんって自分のために使う保険商品なので。だから本当に自分にとって必要だっていうなぜならばが、こう、明確になるかどうかっていうのが非常に大事かなと思いますね。
そうですね。あとは私に50代女性に
50代女性。
必要なもの。
必要なものとしたならばですよ。これはね、ちょっと今日時間的に厳しいかもしれないですけど、
お、何があるんですか？
この間もちょっとお話した介護。
介護保険。必要ですね。そう言われると。それは生命保険の中に入ってる？
あるんですよ。これただ、すべての保険会社さんで、その介護に対しての保障をラインナップしているわけではないので、簡単に言うと医療保障とかと比べると、マイナーかもしれないです、まだ。
そうなんですね。でも、あれですよね。介護保険って必要ですよね。これから私も介護するが、もうこれが、これからじゃなくて、もうすでにだけど、介護する側ですもんね。
なの
も
で、僕もそうですけ
う。
ど、多分これ聞いていただいている50代の方も、もしかするとね、もうすでにご両親いずれかの介護、お手伝いされてるって方も一定数いらっしゃるかもしれませんし、でもそれがね、今度自分ごとに置き換えた時にどうなっちゃうのっていう。
介護される側っていうこ
そう
と
で
です
、
す
そう
か？
です。
そっ
そこって、
か。
やっぱり目線が必要かなと思うんですよ。当然、そこにはお子さんいるかいないかっていうのも結構関わってきません？
そうですね。私なんか子供がいないので、自分の老後、確かに病気した時の介護ってどうしようかっていうのは一つの 解決できない、ずっと永遠の悩みみたいなものではありますからね。不安。
そう。それもなんか、そもそも、介護保険の制度ですよね。国が作ってる。これが意外とちゃんとご理解しきれてる方っていうのが少ないかなと思っていて。これは当然、逆に保険を販売されている方で、の中でも、皆さんが皆さんしっかりご理解されているかっていうのも、ちょっとどうかなと思うところもあるし、ということは、その一般の関係ない方々なんですね。
はいはい。
まあ、介護事業者さんでお仕事されている方はプロでいらっしゃるので、熟知されているとは思うんですけど、でもそうじゃないと、なかなか介護保険制度ってそもそも何みたいな。
そうですよね。なるほど。では、次回、
はい、
今度は次回この介護保険について詳しく教えていただいていいですか。なんかもう興味津々です、
は
い、
ですよね。だから僕もそうです、やっぱり世代的にはさっきも言ったように、見る側になっている方もいるわけですから。でもそれって巡り巡って今度は自分がその見てもらう側に回るっていうことでもあるので。
なるほどね。
まあ、50代で知っといていただくといいかなと思います、
ね。ぜひ伺いたい内容なので、はい、じゃあ次回は介護保険について教えてください。
はい、
今日は、でも私のためにいろいろと保険を見直してくださって。
そう、だから皆さんもね、見直しっていうのはあれですよ。まず今、もし加入されている方がいらっしゃったら、そもそも必要かどうかを確認して優先順位をつけるのが見直しですからね。
はい、もう入る前提で考えるんじゃなくて、はい、
そうです、はい、
必要かどうかで考えるっていうところですね。
はい、一人でできますから。
わかりました。
はい、
はい、では浜田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。